高野ブックラジオ。はい、こんにちは、高野です。どうも、最近、うちの近くの竹田城が来てるみたいですね。
あ、見たいね。なんかあちこちで見ますね。
はい、なんかこれ撮ってる日の毎日新聞に、
うん、
竹田城の写真が載ってるんですけど、
うんうん、
なんとヘリコプターで空撮しているというわざわざこのために朝の7時にヘリを飛ばしてしまった某新聞という、
でもあれいいじゃん
ねえ。あ、でもあんなお城のとこがビカって光るかなって一応思ったり、いろいろと飛んでてるんですけど、でも見事にね、マチュピチュぶりが、
うん、出てますね。
天空の城ぶりが、
うん、
あ
れヘリじゃなくてああいうアングルから撮れる場所ってあるのかね。
いや、あれはない。あれはだから上だから、他の山より上だから、もうちょっと近くで、
うん、
っていうアングルはあると思うんですけど、あれそこまで上はね、うん、結構
そうか
ないと思うんですよね。
もう、
うん、でどうも、
はい、は
なんかどうも、ま、竹田城が来てるらしいという。すいません、まだ言ってないので行かなきゃという。
この番組聞いて毎日新聞行ったんだよ、きっと。
そうでしょうね。
あ、そういうことでしょう、
ね。あとツイッターの声がいろいろあったんですかね。
わかんないけど。
ツイッターでどうも竹田城があって。
そう、え、話題として盛り上がってたの？
いや、どうか知りません。私ともう一方のね、話題になってるだけかもしれないですけど、それをどっかで読んだのか、
そっか、
ココちゃんが読んでくれたのかどうか。
カモヤンさんの写真を見て、
そうカモヤン、
毎日新聞は飛んだのかもしれない、
ね、飛んだのかもしれないですね、はい、ココちゃんがこれはいいということで、うん、
はい、
まあ、でもヘリまで走っちゃったという
、まあ、橋本は高野ブックラジオだということにしておきましょう。
そうです
はい、じゃ
あ、はい、です、はい、
半助です。何っちゅうなことは何も格別ないんですが、今日、フォトスクランブルの方で、
うん、
手ぶれしないぞ選手権、はい、手ぶれ選手権とか言ってたんだけど、手ぶれ選手権だとさ、なんか手ぶれするぞみたいな、
すごい手ぶれをしそうみたいなことにな
っちゃうので、うん、手ぶれしないぞ選手権に改名をしまして、仮エントリーお一人いただいております。あえて名前はここでオープンにしませんが、
はい、
1枚エントリー作品が届いております。
はい。
はい、ですね、ツイッターの方で、
はい、
レギュレーションサイズはどうするのっていうのをいただきまして、
ちらっと見ました、はい、
レギュレーション、そういえばそういう話はしていなかったねということなんですが、ですね、JPEG で 100% とかされちゃうとちょっとでかいんですけど、はい、80から85% ぐらいであれば、もうフルサイズで OK です。
あ、そうだったんだ。
なので、JPEG の、
はい、
85% 以下でお手持ちの機種の最大サイズ、は
い、最大サイズ、
お送りください、うん、そうか、この番組ではお話ししてないので、手ぶれしないぞ選手権っていうのをエントリーを受け付けております。
はい、
まあ、要はどんだけ遅いシャッタースピードで手ぶれをせずに撮れるかやってみよう、う
ん、なるほど、
まあきっちりどうだ何分の1でこんだけできたぞとかっていうんではなく、まあみんなでワイワイとね、ブレてんじゃんとか、あんまり美味しそうじゃないじゃんとか、これうまそうとか、だんだん話がそれでって、美味しいもの選手権
になるかもしれない
ぐらいの、まあ緩い感じでやっておりますので、フォトスクランブルの方をお聞きいただいてですね、ぜひ美味しい写真を、被写体が限定されております、はい、美味しそうなもの、
はい、
ということで、被写体限定と、シャッタースピードをなるべく遅く、
はい、あとなんか焦点距離が、
あ、そう、焦点距離が、もうコンパクトデジカメとか携帯の方はあまり気にせず、
はい、
でシャッタースピード、もう携帯になるとシャッタースピードもクソもないの
ってないですね。
まあ、一眼の方はですね、焦点距離85mm、80から85ミリの間で撮ってください、はい、ですんで、フォーサーズとか2倍になるカメラだと、高野さんのレンズでいくつつったんだっけ、
42でしたかね。で84ミリがギリギリなんで、
そこぐらいのっていうのが、基準になりましたので、はい、1.6 キャノンとかね、ニコンさんなんかは 1.6 倍とか、フルサイズの人は本当に80から85ミリのレンズをつけていただいて、うん、35ミリ換算して85前後、まあ、若干は全然 OK です、それぐらいを目安に撮っていただければという感じでやっておりますので、ちょっと面白いからやってみようかという方はフォトスクランブルの方ちょっとお聞きいただいてですね、
はい、
ご応募いただければと思います。
で、私も今日撮ったらですね、はい、親がメインのものをあの鍋から引きずり出してくれたりとか、
お準備してくれたんだ、
準備したりなんかセッティングまでしていただいてまして、
これ、はい、なかなかじゃないですか。2つあって、1個は早いんだよね、
早いんですよ。早いのはアップしちゃったんですけど、
まあ、1個は40分の1、
40分の1だったんですよ、あっとか思って、
で8分の1に落としてみたと。
まあ、あの、いや、ちゃんと8分の1ばかりで撮ってると、あの、これを、この食材をくれた方に見せる写真として申し訳ないので、ちゃんと撮ったのも撮っておこうっていうのが最初だった。
最初だったのね。なるほどね。はい、はい、はい。これが、なんだ、獅子鍋。
獅子鍋の写真。
これ、いいね。獅子鍋。で、僕ね、いくつの時だ、最近なんですよ、獅子鍋食べたのが。
あ、そうなんですか。
あ、そうでもないや。
うん。
うんうん、で、獅子肉ってすごい誤解をしていて、なんか、ゴムみたいな肉とか、臭い肉とか、そんなイメージだったんだけど、
はい、
美味しいのね。
そんなことないと思うんですよね。
もう、食べたくて仕方がない感じ。
はいはいはい。
結構高いんだよね、獅子肉ってね。
あ、買うと高いんでしょうね。
高いんですよ。
うん。うちはあの、おじが売ってますので、それをいただくんですけど。
なるほどね。
新鮮なのが、本当に肉が真っ赤なのがね、いつもいただけるんで。で、これの写真をおじさんに見せなきゃいけないんですけど。
それで、早いのも撮ってた
と。はいはいはい。
はい、
でも、なかなか見てる途中の写真がっていうのは難しいもんですね。
お
ぉ、そうなんだ。うん。あのよく CM、 そう、煮えてる感がね、
うんうん、
スモークを焚かなきゃダメなのかとか言えるか、
はいはいはいはい、なんかそれ用の煙出すやつとかある
ね、うん、ね、結構ね、湯気も上がってたからいいかなと思ったんですけど、
うん、
なんかあんまり煮えてる感があれだったんですけど、まあ結論としてはアクはちゃんと取ってから取りましょう鍋はアクを取れというね。
なるほどね。まあ、お肉入れるからね。
はいはい。
まあ、野菜からも出るのか。
出ますよね。うん。
いや、なんか、これ見てね、ちょっと獅子肉食べたいとか思って。
あ、それはぜひぜひ。
はい。あれだよね、牛とかって、こう、煮ていけば煮ていくほど硬くなっちゃうけど、獅子肉って煮れば煮るほど柔らかくなるんだよね。
そうですね。はいはい。うん、だから、ね、鹿とかも一緒でね。やっぱり、煮込みがやっぱりいいんじゃないでしょうかということでね。ジビエとかってね。
何ですか？ジビエ。
ジビエ料理とかって言うんですよね。おしゃれ。あの、フランスとかね。あっちのイタリアとかフランスかどうか知りませんけど。そういう。
ジビエ料理っていう。
ジビエ料理っていうらしいんですね。
まあ、
いつの日かジビエ料理をチャレンジしてですね頑張り
、はい、ということで、まあ、これこ最終とするの、
いや、これの他にもうちょっとあるんですよ。
じゃあこれブログの方に公開しましょう。
しますか。このまましますでっかいまま。
あ、サイズはちっちゃくしといてください、いつもぐらいで。選手兼用は大きく出すかもしれない。
ああ、なるほどなるほど。
まあ、今回はこんな感じで撮ってくださいということなので、はいはい、サンプルということで、
はい、これどんぶりって言ったのに私鍋、思いっきり鍋なんです
か。OKOK 、まあ、これぐらいで美味しそうなものが撮れれば、鍋でも丼ぶりでも、ね、ラーメンでも、何でも OK です、
はい、あれ、うん、撮影の距離が50センチぐらいとかって言ってませんでしたっけ。被写体からの距離が50センチぐらい離してから撮れとかって。
うん、それはもうお任せです。結局だからこれぐらい、要は85の焦点距離でどれぐらいにその食べ物が入るか、
はいはい、
近づけば大きくなるだろうし、
そうですね、
引いちゃえばちっちゃくなっちゃうだろうし、うんうん、他のね、私以外の3人には、細かいこの、あ、ここちょっとブレてるねとか、うん、これはきっちり来てますねとかいうのは言ってもらうんですが、僕は美味しそうかどうかの、美味しさ加減加点の担当になるつもりなので。
あ、私もなんか担当しなきゃいけないんですかね。
うん、
なんでしょう、
細かいチェック、
細かいこと、
こうぶれてるとかさ、
アクの取り方が手ぬるいとか、
そんなとこ、そんなとこ
鍋奉行かお前はみたいな、
はい、まあ、そんな感じでゆるくやっていこうと思っておりますので、
はい、
あんまり固く考えすぎですね、楽しんでいただける、はい、まあ、いろんなね、なんか美味しいものをこう取ってみるけど、楽しんでいただければいいかなというレベルで考えておりますので、
はい、
いろんな美味しい写真が皆さんがお送りいただければいろんな美味しい写真が見れるんじゃないかなと思っております。
はい、
それ目的かよっていう感じもありますが、はい、まあちょっと、
ね、だいぶそれが前面に出てきた感じが
、まあいろんな技を駆使してカメラを固定さえしなければ OK なので、ストラップを首からぶら下げてピンと突っ張ってなるべくぶれないようにするとかね、
なるほど。なんか今日も撮ってて思ったんですけど、うん、美味しいものを前にするとやっぱり震えてるっていう感じ。
え、何何何？
美味しいものを前にすると手が震えてしまう。
そうだよね、早く食べたいしね。
手が早く
、はい。それと戦いながらちょっと、
よろしくお願い
いただければという感じでやっておりますので、ぜひ応募してみていただければと思います。ということで、今週の本題に入っていきたいと思うんですが、今週は高野さんが手が、はい、今頑張っている作品作りといえばいいでしょうか、高野さんの活動されていることについて、先週はなんか膨大な夢語っておりましたが、
今回のもそれにつながっているといくかもしれないという、
うん、その一旦かもしれない、
一旦かもしれない
というお話でいきたいと思います。
はい、はい、ですね、うん、もっかポストカードの制作中ですね。
お、
はい、
ポストカード、
私前、まあ、1年ぐらい前からですね、
うん、
とあるボックスショップって皆さんご存知か知らないんですけど、
うんうん、
箱いくらで毎月例えば500円なら500円とか言って決まってて、うんうん、そこに自分の、まあ普通はリサイクル品が多いんですけど、
うん、
リサイクル品や、あとはよく手作りのね、
うん、
ものをたくさん作ってらっしゃる方がそこを借りて作品を出すみたいな場所がありまして、うん、そこに私も1年 ぐらい前から出してるんですよね、
うんうん、
で自分の場合はやっぱり写真出したいなというのがあって、
うん
はい、ただ写真だけではやっぱりあれなので、
うん
まあ、人に伝えてもらえるならハガキにしてみようということでね、
はいはいはい、
でまあ最初始めた頃はね、うん、あのインクジェットのハガキ、
はいはい、
でインクジェットでハガポストカードを作って、うん何ヶ月かに一遍出しております。
ほう、
はい、
うん、
それでまああのこれをねはじあのまあ取りため近所であの日々あの撮ってるわけなんですけど、
うん、
あの学校の帰り、あ、学校じゃない、仕事場とか学校じゃない、まあ、学校もどうなるかという、まあ、仕事場の帰りとか、うん、あとは休みの日はあの自転車に乗って歩き回っておりまして、
うんうん、
でだいぶね、あの、ああ、あなたまた撮ってんのとかね、先週も最後にちょっと話し合ったんですけど、うん、あの、ああ、あなたまた撮ってんのとか、
うん
で私がバイト先でもね、うん、あの仕事してたら、あこの間写真撮ってたでしょとかってね、
はいはいはい
結構皆さんに言ってもらえる言ってるようになりまして、
うん
はい、この間もねなんか今年のカモ情報とかね
ほうほうほう
去年あの去年冬ぐらいに撮ってたら、
うん、
あそこの川の上流にカモがいるから行きなさいって教えてくれた方があって、
はいはいはい
はい、で先日私がバイト先でたあの、まあ、ちょっと待ち時間があって待ってたらですね、
うんうん、
その方があの 帰られてたんですけど突然振り返ってこっちに向かって来られまして、
はいはいはい、
あなた今年はカモが、ね、9月でいなくなっちゃったんだけどまた来るわよとかって情報までお寄せいただけるようになってまして
、はい、いいですねそういう、
うん、
なるほど、
でまあ、一昨日の休みもね取りに行って、
うん、
でなんかあのもうやっぱり紅葉がね見頃というか見頃というか始まったということで
お
いても立ってもいられず出かけたんですけど、
うんうん、
まあ桜並木を撮ってたらですね、
うんうん、
でそこの隣の畑で作業されてた方が、
うん、
あのこのもうちょっと先に行ったらモミジがあるからそのモミジの真ん中は虫が食われててダメだけど両端はいいわよとかっていう情報が
教えてくれて、
で実際行ってみたんですけど、
うん、
あ両端はねもうちょっとあと1週間だなって感じだったんですけど、
うんうん、
真ん中のはねなんと本当に虫に食われてて丸裸なんですけど、あのただ一つ枝にね、
うん、
こう1枚だけ葉っぱが残ってて、それがまたいい色になってるんですよね。
へ
そういうのを撮ったりとかにさせてもらったりして、
はいはい
はい、まああ、でまあ大体道すがら会う人はこんにちはこんにちはって感じで言ってもらえるんで、
うんうん、
でまあそれずっとやっててもいいんですけど、
うん、
もう撮ってるだけだったらただの変な人なんですよ、ね、
はいはい、
ただ変な中年のおばさんお姉さんという感じに、
うん、
なってしまうので、
うん、
なってしまうっていうのもありますけど、
うん、
まあやっぱりねそうやって形残るものをやっぱりどんどん残していきたいなと、まあ、デジタルはねどうしてもあのウェブとかに残せますけど、
うんうん、
実際のねあの皆さん見てくださる形にしようと思ったらやっぱり展覧会開くとかするっていう方法がね、まあ、あると思うので、
うんうん、
まずそれを定期的に続けていって、
うんうん、
でさらに、まあ、あの人は写真撮ってる人なんだなっていう、
はいはいはい、
持っていけたらいいなということもありまして、
うん、でまあ、そこら辺はあれだよね、なんか田舎ならではのあったかさというかさ、
そうですね、
はあ、あの人が何をしてる人なのかみたいなのがちゃんと分かってもらえる、
はいはい、
まあ、それだけこう常にカメラ持ってたりとか写真撮ってたりする姿を、ね、
はい、
ね、あの、見られてるだけ撮ってるからっていうのもあるんだろうけど、こっちとかでさ、まあ、ひたすら撮ってたりしても、そんな風に声かけられたりとかっていうのもないだろうしね。
ないですね。
そこら辺はその土地柄というか、 ね、田舎ならではのいいところだもんね。
そうですね、はい、うん、でまあね、そうやって教えてくれた方にもね、渡せる、あ、こういうパスカードだったらね、渡してあげられるだろうし。
ああ、なるほどね、
うんうん、まあ、そういうのもあるんですけど、
うん
うん、でまあこれを始めたわけなんですけどね、
うんうん、
はい、でまあ、まあ、あのインクジェットで何分一枚一枚やってまして、
うんうん、
で大体最初刷った分だと全然ダメなわけで、う
ん、はいはいはい、
でまあ、 あの色合わせたりとか、
うん、
紙は紙もね、いろいろこれあの普通のね、あの光沢もあるし、
うん、
マットもあるし、
うん、
あと金、この赤いちょっと落ち葉がわっとあるのは、
これ面白いなと思って、
うん、木目なんですよ、うん、これね、なんかあのこれお画面上の方が家になってるんですよ、
はいはいはい、
で手前が道路で、うん、そこにあの 渡してる橋なんですけど、
はいはい、
小橋なんですけど、うんうん、そこにわーっとツタが絡まってて、
うん、
手は赤くなってまして、
うん、
こりゃ見事ということで、
うん、これ綺麗だし面白いよね、
うん
うん、
下はドブ川なんですけどね、
うん
うん、それでまあこれもね撮ったりなんかして、あとあのポストカードもね、
うん、
あの私まあ、 あの普通にね、あのインクジェットプリンターのメーカーが出してるのでもいいんですけど、
うん、
そうじゃなくて画材メーカーが出してる絹目とかこうなって、はいはい、あのインクジェット用とかもありまして、
うん、
そういったものでね、なるべく色が出るやつとか言って、
なるほどね、
選んだりして、
うんうん
うん、コツコツやっておりましたね。
うん、
なかなか本当色がね、なかなかあって一度で合わないんで、一つのものに対して 2,30 枚とか刷ったりして、
うん、
で実際お店に出すのは 4,5 枚なんですけど、
うんうんうん、
うん、だいぶこうですね、あの時間はかかる感じですね。
うーん、
うん
うん、
こんなこんあの今まあ、ウェブで皆さん見ていただけると思うんですけど、
うん、
やっぱり人気なのはね、地元、これ地元のここだってわかる風景で、
うん、はあ、はいはいはいはい。
で、あの、一つあの、ちょっと飛行機雲、木の間に飛行機雲がわっと飛んでるようなのがあるんです。
はいはい、はい、ありますね。
これはあの地元の高校の風景というか、
うんうんうん、
あの、右のちょっとこう、どういうんでしょう、枝だけになってるのはもうこの木ないんですけど、うん、枯れちゃって、
あ、そうなんだ、
うん、まあ、その切られそうな前に撮って、
うん、
でまあ並べたんですけど、そしたらなんか地元のその高校の出身の子たちが結構買ってくれたりとか、
へー、
あとやっぱ空とか人気ですね。
あ、そうなんだ、
うん、空とかね、
うん
うんうん、そういうの人気ですね、やっぱりね。
うーん、なるほどね。これどれ、うん、売り始めてどれぐらいになるの？
まだ1年半ぐらいで、
うん、
で最近半年ぐらいはちょっと全然更新できてない状態なので、
ああ、その並べてるものをね、うん
うん、はいはい、
うんうん、
だからちょっとあれなんですけど、
うーん、
はい、
それでどれぐらい売れたの？1年半、
でもまあ10枚売れたか売れないかな。
へえ、でもだってね、大きな町の中で売ってるわけじゃないから、10枚とか売れたら大したもんなんじゃない、
ですかね。まあ、もうちょっと頑張らないけんと思
って。それは更新を頻繁にしないとダメなんだ
よね。しないとね、やっぱりそうなんですよ。うん。
うん、
で、まあ、1枚150円ぐらいなんですけど。
すごいじゃん。
で、まあ、
150円ででも元取れんの？
あんまり取れてないんですけど。
そうだよね。
だからそこが難しい。なんかインクジェットもね、結構コストやっぱりかかっちゃうなと思いまして、
うんうん、
私のは特にあのインクが全部一体になっちゃってるやつなんで、
あ、はいはいはい、
毎回毎回多分3000円ぐらいのね、3、4000円ぐらいのインクジェットの、
うん、
タンクをね、
うんうん、
白黒買ってったら 結構ね、印刷に回しても同じなんじゃないかっていうことに最近気がつき
ました。そうだね、
はい、でまあ一番いいのはね、自分の思い通りの色が出せるっていうことで、
うんうん
うん、まあどんなにやり直しても最後納得いくまでやれることはできるんですよね、
うんうんうん、
ただやっぱり時間がね、どうにも自分はやっぱりこれだけやってるわけじゃないので、
うんうん、
時間がどうも取れないっていうのがあったり。
なるほど。
あとはまあインクジェットなんで、
うん、
しばらく日に渡るとこ置いてるとやっぱりちょっと色あせとかしてくるんですよね。
うんうんうんうん、
やっぱそこの点がね、やっぱり150円で買ってくださってるのに、うん、すぐ色あせしたんじゃ申し訳ないなっていうのがあったりして、
うんうん
うん、でちょっとこの半年ぐらいどうしようってずっと悩んでまして、
うんうん、
で最近になってまた新展開をちょっと考えてるとこなんですけどね、はい、
それでオフセット出してみようってこと。
そうなんですよ、オフセット印刷でね、ちょっとまあ部数少なめで、少なめといっても100枚ぐらい単位なんですよ、
うんうんうんうん、
でもやっぱり100枚ってね、すごい数じゃないですか、
うんうん、
どうしようと思って、
うんうん、
1枚1枚売ってて100枚ねえ、いつ履けるんだって感じだし、
うん、
まあもちろん自分用にね、何十枚ぐらいとか取っといて、
うん、
やったらいいんですけど、うん、まああとはもうセットで作っちゃおうかなと思いまして、例えば同じ絵柄をセットで5枚だったら、
うん、
普通に1枚ずつを5枚買ってもらった値段より若干安くすれば、
うんうんうん、
まあ何枚かね、気に入った絵柄何枚か欲しいって人は嬉しいでしょうし、
うんうん、
あとはまあ季節のお便りでね、いろんな人かものに書いて出してくださるんだったら、
うんうん、
その方がお得ですしね、
うん、なるほどね、
うん、でもまあそれを何セットか作れば結構の枚数になってくるので、
うんうん、
100枚ってそうやってやっていくと、
うん、
早いし、
うんうん、
やっぱりこれから先のことを考えたときに、
うんうん、
インクジェットの作品作っててもいいんですけど、
うんうん、
やっぱポストカードとして置いてくれる店っていうのがいろんなとこありまして、
ほう、そうなんだ、
ポストカードショップっていうのも何店かありますし、
うん
うん、そういった場合にやっぱインクジェットではなくてオフセットに限るみたいなとこが多いんですよ結構、
うんうんうん
うん、だからそこを、まあ、そういう時にね、もしそういうチャンスがあればいつでも出せるような感じにしたいし、
うんうんうん、なるほど ね、
あとはさっき言った色の持ちとかもまあまあいいんではないかなという、
うん、
でまあ一番心配なのは色がね合わせられるかなっていうのはあるんですけど、
うんうん、
まあ、そこは頑張ってやっていこうということで、
うんうん、
オフセットのデータを今作ってるとこなんですけどね。
なるほどね。そこで、そのポストカードを置いてくれるっていうのは、その、はい、ポストカードを渡して委託販売みたいな感じの
ところがあるの？そうですね。はいはい。まずポストカード専門店っていうのがいくつかあるんですよ。ポストカードだけ置いてる店っていうのがね。
うんうんうん、
でまあそこは本当審査みたいなのがあって。
うん、
本当オフセット印刷で完成品であって、
うん、
っていうことで取り扱ってるお店っていうのもありまして、
うーん、
あとは今まあ私が出してるようなレンタルも含めたボックスショップ、
はいはいはい、
っていうとこですね、うん、1ヶ月箱で何円とか、あとはポストカードがたくさんある取り扱ってるとこだとポストカードラックで月何円っていうところして、
うんうん
うん、うん、やっぱりそういうところに出す場合だと、
うん、
まあ、インクジェットだとやっぱり見劣りしてしまうんではないかという、
ああ、なるほどね、
ところがして、うん、やっぱりインクジェットって薄い紙しか通せないですよね、
うんうんうん、
うん、確か110とかそこいらぐらいまで、110キロぐらいしか通せないんですよ、紙の持つっていうと、
うんうん
う
んうん、
で、まあ、であとポストカード、普通の、ね、印刷のになると200キロ。とか、
うん、
20キロとかいう単位のものを使ってるので、しっかりしてると思うんですよね。
なるほどね、
うんうん、だから、うん、そういうところにね、もしそういうところに頼めるようになってきたら、どんどん枚数もいっぱい擦れて、
うん、
あの、まあ、どんどん作れますしね、
うんうんうん、
100枚持ってたとしてもどんどんはけていくわけなんで、
なるほどね、
え、うん、頑張れば、うん、それにつなげられるようにっていうのもありまして、
うーん、なるほどね。まあでもそれ面白いね、そのポストカード専門店とか、
そうなんですよ、
そういうところに出してくるっていうのはね、うん、
なんかこの度作るにあたってやっぱり一回見に行きたいのは行きたいんですけど、
うんうんうん、
まあなかなか遠方なんでちょっとあれなんですけどね、
うん、あ、遠いの、あそこの
東京なんですよ、東京にあります、まあ、あと大阪とかにもね、あのそのアートのポストカードに限らずアート作品売るっていうお店で場所貸ししてるとこもありますんで、そういうところは1つか2つ見に行ったんですけども、
うんうん
うん、やっぱデザイン関係の人だとね、そういうあの印刷物っていう形で作ってる人たちがたくさんいますし、
うんうん、
そういったものと並べられる場合にやっぱりねちょっと、うん、難しいかなっていうのはあって、
なるほどね、
はい、こう飾ってるとね弱い紙だとどんどん曲がってきちゃいますしね、
うんうんうん、なるほどね、へえ、そうか。じゃあ、ここにポストカード今、力を入れて頑張っているっていうところなんですね。
で、まあ、もうすぐ発送、てか、あの、お願いして、
うん、
それができてくるのが11月半ばぐらいで。
おぉ、そうなんだ。
それができた頃に今度次のを入れまして、
うん、
できればクリスマスとか年賀状に間に合わせたいなっていうのは、
うん、
年賀状のパターンで一つまた作ってみたいなっていうのはあるんですよね、
うん、へえ、じゃあ2パターン年内にできるってこと？
だからいや最初だからこれから頼むので3パターンぐらい頼んどいて、
おお、そうなんか、
でもそれはずっと冬の間とかも置くっていう感じで、うんうんうん、であとは年賀状用にね、
うん、
あの一つの絵柄で大量に売るっていう感じの作るのかなっていう、
うん、うん、じゃあ絵柄で言って4つ
4つとかを常に出してるようでないと、うん、やっぱちょっと寂しいんでね、
うんうんうん、
場所でもね、
なるほどね、
うん、でそれがだからあとまあ予算的に作れるのって多分これからは月1枚か2枚ぐらいになっちゃうんですけども、
うんうん、
それでも月1枚ずつ作ってっても、
うん、
1年経ったら12種類の作品ができるってことだし、
うんうん、
やっぱそこはコツコツやっていくしかないなという、
うん、うん、なるほどね、
ワイルドになりまして、
うんうんうん、
まあなかなかね季節季節のものを出そうとすると、うん、やっぱ撮ってからタイムラグがあるんで、
うんうん、
年のを出して季節に合う季節のものを、ね、出そうとすると、うんうん、なかなかちょっと難しかったりするんですけど、
そうだよね、先出しぐらいな感じで出
す、うんうん、そうね、先出しぐらいになってないと間に合わなかったりするんですけど、
うんうんうん、
まあ、そこはいい、ね、それで抜かしてもいいものだったら並べてもいいかもしれないし、
うんうん、
ね、今まで撮ったものでこれはって思うものは出してもいいかもしれないし、
うんうん
うんうん、まあ1ヶ月に1つか2つね試行錯誤しながらできればというのが、
うん、
はい、
なるほどね、
いますね、
はい、いやなんか面白いチャレンジですね、まあ、うん、なんかどれだけこう積み重ねられてどれだけそれが出ていくのかっていうところがね、
うんうん、
まあ、これからやってみてっていう感じだと思うんですが、
そうですね、
うん、
はい、でまあこれの中このシリーズの中でね、
うん、
一つ考えてるのは、うん、先週言いましたあのギャラリーですね、
うんうん、
まあ、これらのももしできたらギャラリーに並べられたらいいなと思うし、
うんうん
うん、あの自分の店でね売れたらいいと思うし、
うんうん、
あとはそのギャラリーの予想図っていうんですか、予想図とかイメージ写真っていうのをストカードにして、それでちょっと並べてみたらどうかなっていうのは考えてるんですよね。
おー、なるほどね、
うん、へー、こういうあの外見にしたいとかいうのが、
うんうん、
デッサンなりドーイングなりしたものをポストカードにしてもいいかなと思う。
おー、面白いじゃないですか、
うん、でまあ なんかこういうメニューを出したいっていうのがあったら、
うん、
実際それを作ってみたりとかして、
おうお
う
お
うそのメニューの
写真を
ポストカードにしてもらって、それをバーッと並べてったら、あ、こういう店なんかっていうのが分かるっていうのね、
うんうん、
やってみようかなっていう、今そうやってみたりしてるんですけどね。
おうおう、それも面白いかもね。だからその、まあ、買ってくれる買ってくれないは別として、うん、そのお店に足を運んで定期的にこう来てくれるような方だったら、とりあえずメニューはするわけじゃないですか。
うん、
だからそういった中でどんどんそういう子が変わっていってたら、うん、あ、これなんだろうって思っていたものがだんだんこう形になってきているっていうのが分かって、うん、最終的にこういうのが夢だったのねみたいなのが、
うん、
伝わる一つの表現というかね、そういう形の場所になるかもしれないですしね、
はいはいはい、うん、なんかね、まあそういうところにね、
うん、
つけていくっていうか、まあもちろんね、売れる売れないでね頑張るっていうのもありだと思うんですけど、
うんうん、
私はそちらかというとそちらの方に向けたいので、
うんうんうん、
うん、まあ頑張りたいと思います。
はい、ということで、はい、そっか、これでもそうだね、なんかもっとこう多くの人に目に触れたらもっと売れるような気がするけどね、
うんうん、まあそこはねぼちぼちやってるなんて言えんとか
そうだね、うん、まあそのポストカード専門店とか落下貸ししているところとか、
はい、うん、探してみられるのもね、東京と東京の方だったり都会の方だとだいぶあると思いますんで、
うん、あ、そうなんだ、
結構身近にもねあると思うんですよ。まあリサイクルショップの形を取ってるとこ多いと思うんですけど、
ああなるほどね、
うんうん、東京だったらあのまず別に写真とかポストカードに限らず、
うん、
あのハンドメイドのね作家さんのために作られたギャラリーところで置けるところもありますし、
へえ、そうなんだ、
そこをね定期的に変えて、まあ、あの、まあ、都会だったら都会のだったらっていう話ばっかりなんですけど都会だったら 2,3 千円とか取るとこもあるらしいんですけど、
へ
え、探せば月何百円とかね、
うんうん、
ストカードだけだったら何百円とかいうとこもありますんで、
おー、なるほどね、あ、そういうところは場所代でってこと、
ね、場所代でね、
はいはいはい、はい、
でまあ何十パーセント10とか20とか、
うん、
パーセントをお店に入れて、
うん、
あとはあのオーナーさんにっていうことで、
おお、なるほどね、
というお店もありますんで、
うん、
そういう場、そういうところをね発表の場にするっていうのもまた一つありかなっていう、う
ん、まあありだね、
うん、継続してできるかどうかだけなんで、
うん、
はい、
だって結局そこでお金を出してもらえるかもらえないかっていうのは一つの、ね、
評価です
ね、評価だからね、
うん
うん、それは面白いかもしれないですね、
うんうんうん、まあ、その評価によって自分の作品に、ね、取り入れていくっていうのもあるかもしれないし、
あ、こういうのが売れ筋だとか、
逆にね、私はこういうのやりけんだみたいなところで、
うんうんうん、
意地張ってずっとやるのもまた面白がられるかもしれませんしね、
ね、う
ん、最近やっぱクラフトでね何かやってるっていう方、主婦の方とかたくさんいらっしゃって、
うんうん、
もうそれ見てるだけでもやっぱ楽しいっていうのもあるんですけど、
うんうん、
でも自分ができるね写真とか写真絵はこういう中にどう絡まっていくのかなって思うと、
うん
うん、もっと楽しめるとこあるかなっていう、
なるほどね、
ありますね、
うんうん、
楽しんでっていうのがテーマのとこ多いと思うんでね、
うんうんうん、
はい、
そうね、だからまずその売れる売れないとかっていうよりはそういうお店っていう場所を借りて自分の作品を見てもらうぐらいのつもりでチャレンジしてみるっていうのは手かもしれないですね、はいはい、あ、なるほどね、あ、これは面白いかもしれないな、まあこれぜひこのオフセット出して上がってきたらこんな感じだったとか、
うん、はい、
ね、またこういうところに置いてもらうようにしてみたとか、まあ、この活動についてもこの番組で随時報告をしていければいいかなと、
頑張りましょう
思っております。
はい、
はい、ということで、お届けしましたのは半助と、
はい、 どんどん食べていい写真を撮りたいと思います、
はい、
高津でした、
はい、みんなで太りましょう。
うわ怖い。
ではまた来週。
はい。